働きから5箇所ほど読ませていただきます。2章です。2章1節から4節まで、11節、22節から24節まで、32節から33節、36節から38節まで。使徒の働き2章1節から4節までお読みいたします。五旬節の日になって、皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。11節、ユダヤ人もいれば改宗者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。22節から24節まで。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。32節から33節まで。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。36節から38節まで。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や使徒ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ではお願いします。
今宇佐美兄弟言われましたように、今日は本当に大切な日です。ご春節です。イエス様の復活の後、旧約聖書に予言されたように五旬日目に起こった大切な出来事でした。聖霊がこの地上に注がれたのです。ご春節はちょうど一度だけイエス様がご降誕なさり、一度だけ十字架につけられて、そして復活なさり、昇天なさったように、これもただ一度だけのことでありました。聖霊はご春節以来この地上に住まわれ、まことのキリスト者のうちに宿っておられます。イエス様は全ての人のために完全な救いを成就してくださいました。けどもこの救いは人間一人一人の体験とならなければなれません。そしてこのことはただ聖霊によってのみ可能であります。それですから私たちが聖霊に対して一体どのような態度を取るかということが非常に大切な問題です。今日洗礼を受ける兄弟姉妹は聖霊の働きによってイエス様の救いに 預かることができました。彼は聖霊の宿になることによって生まれ変わり、また新しく作られたものとなったのです。私たちは一体聖霊に対してどのような態度を取るなのでありましょうか。これは非常に大切な問題です。なぜならば私たちの人生が永遠の滅びに終わるか、それとも永遠の命に終わるかということになるからです。まあ、有名なフランスの哲学者であるサルトルは地上での書きました。その中で彼は、まあ、次のように言っています、まあ、非常に悲しいことなんです。私の人生はもうどうすることもできないものになったと彼は告白しています。まあ、正直な告白でありましょう。彼は望みなく人間、喜びなき人間になってしまったんです。どうしてでありましょうか。彼は、まあ、自分でそれを説明しています。私は地下室で精霊を捕まえ、それを追い出しました、まあ、ちょっと面白い表現なんですけども、まあ、私は精霊を追い出したということです。その結果は目的なき人生となってしまいました。彼はもちろん福音の危機、聖霊の働きを感じました。けどもそれに対して彼は意識的に心を固くなにしてしまったんです。私は聖霊を追い出した。だから彼は悪むべき人間になり下がってしまったんです。まあ、彼は私の人生はもうダメになってしまったというようになったんです。なんという悲劇なのでありましょうか。アメリカの有名な作家であるヘミングウェイは同じことを、まあ、言ってたんです。彼は我が人生は暗黒の道です。そしてこの道は一体どこに続いていくのか全くわからない、皆目わからない。我が道は終わりなく暗黒の道であり、どこにも行かない道である。そして彼の最後は自殺だったんです。まあ、昨日ちょっと去年手に召された、まあ、愛する典子さんたちの、まあ、お母様松田よし子姉妹の、まあ、記念会らしいものを、まあ、持つようになったんですけれども、まあ、その時も結局彼女の、まあ、最後について、まあ、新しく考えたんですね。彼女は自殺しなくてもよかったんです。彼女は遺言書で、まあ、そのように、まあ、書いたんですね。まあ、自分の葬儀について霊は肉体を離れてすでに天国で安らいでいます。遺体を拝んだり証拠する必要はありません。私の信仰を認めてください。葬儀はイエス・キリストの栄光が明かしされる場としてください。まあ、賛美歌は私の愛称した聖歌を加えてください、うんぬんと書いたんです。結局、まあ、私の霊は肉体を離れてすでに天国で安らいでいる。葬儀のこと、葬儀の時それを覚えていただきたいと思う。私の葬儀はイエス様の栄光が明かしされる場としてください。こういうふうに彼女は本当に生き生きとした望みを持って喜びを持って、まあ、死に向かうことができたんです。ヘミングウェイは私の人生が目的のないものになってしまったと言わなければならなかったんです。はっきり言える言葉、我々の人生が目的のないものにならないために、まあ、暗黒の道にならないために聖霊が使わされたということであります。まあ、教戦の教大姉妹はイエス様の約束の御言葉を 実際的に経験することができました。ヨハネ伝8章の12節に、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。命の光の代わりに聖霊と言ってもいいじゃないかと思うんです。